諦めることなく、私の言葉に立ち続け、引くことなく進んでいきなさい。忍耐のこのポイントは重要であり、忍耐は信仰の大きなこの部分であることを覚えなさい。あなたの忍耐を働かせていきなさい。忍耐を働かせることを通して、あなたは私の技の成就と力の現れを見ていくであろうと主は仰せます。
神は確かにあなた方をさらに導いていかれます。さらにあなた方は忍耐し、また神に従っていくようにと主が言われます。主は完全にこの教会を牧師、あなた方一人一人を深く愛し、導いておられます。さらに主にあって忍耐し、神に従い続けていくようにと主が言われます。
注意深く私の御心を捉え、またそこに立ち、それを全うしていきなさいと主は仰せます。私の時があり、あなたはその時に私の言葉が成就するのを見、私を称えるであろう。またそれは私の働きのさらに土台となり、大きなものへとつながっていくと主は仰せます。
God is working for my good ですね、賛美してまいりたいと思います。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is. God is working for my good, for my good.For my good, God is working for my good. Yes, it is.
人の妻、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。オーストラリアのね、火事とか砂嵐のニュースを見たんですけど、世界的に気候の問題が起こってですね、いろんな問題が次々と起こってます。まさに終わりが近づいてるなっていうことを感じるわけですけども、それとともに世界情勢の動きの中でね、まさに黙示録に出てくる事柄と呼応するような動きが起こってきて、時代がね、大きな変化の中に入ってきてるなっていうことを感じるんですが、クリスチャンには目を覚ましていなさいっていうふうにこう言われてるんですね。世界の動き、国際関係の動きとか天候とか災害とか、それを見つつね、時が近づいていることを捉えつつ、その時代に対するね、飯を全うしていきなさいということをね、言ってるわけですけども、情報がなければダメなんですよね。で、それが見越新聞に出てます。で、どうぞ皆さん見といてください。で、結局ですね、この視点を持たないとダメなんですね。それは何かっていうとね、皆さんは聞く側じゃなくて発信する側になる。いろんな事柄を伝えていく側になる。ということです。で、その時にね、用意ができてないとダメなんですね。例えば、予言のことでもですね、教える側になっていくわけですけども、突然、 その場に立った時に、なんて言ってたっけまで、みたいなね。そういうふうになっちゃいけないわけで。で、その時に、来るぞっていう用意ですよね。この皆様としていろんな神様、事柄をやらせようとしてるんですね。安徳教会、PLEA における飯が感謝とかね、週末のこととか、で、賜物のことなんかね、それを発信していくっていうのが、ね、重要で、で、どうぞ、御声新聞を持ちで捉えておいてください。また同時に、コモニティにおいてもね、結構ね、いろんな方々から素晴らしいっていうことを聞くんですね。で、印象が違うみたいで、実は我々が非常に聖書的だっていうのを知らないんですね、大体。なんか抽象とかなんかでね、こう考えてる人が多くて、私は多分批判されてると思うんですが、本を批判されたことないんですよね。少なくともそういう方面で言ってきたことないんです。それではちゃんと答えてあげますけどね。具体的にね。サタンが働いてるなっていうことを感じますし、惑わしが働いてるなとか感じますけども、非常に神様はね、それを用いてくださってますので、で、どうぞ皆さんね、古文字上を見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、笹山さんが、お金が集まったら、送り出されることになりました。で、どうぞ、お祈りくださいますようにお願いいたします。中島さんはね、ちょっと、今頑張っていらっしゃるんですが、ちょっと病気なんですね。で、まあ、回復するように祈っていただいて。で、中島さんと笹山さんで、働きをね、神様が進めていかれるでしょうから、祈って期待しつつ見といていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それでね、面白いなとちょっと思うのは、何かっていうとですね、みんな弘前教会の出身者なんですよね。笹山さんは牧師だった時に、中島さんと上舘さんとダンキンさんがいたんですよね。それで、中島さんと上舘さんとダンケンさんは、三沢から往復して進学校に来てて、で、その連中がね、海外のいろんな働きに就くっていうのは、もうこれは面白いな、というふうに思いますし、それから、イスラエルの働きに関してですね、神様は大きくそれを進めようとしてるってことを感じるんですね。ですから皆さんね、さらに主の、次の一手が打たれましたのでね、イスラエルにおける働きというのは大きくさらに展開していくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、森田元牧師、処分を受けたんですね。で、確か除名だったと思いますね。そういう感じだったんですね。で、経済的な問題が起こって、そして責任長老会で主の導きを聞いて、そしてそうなったんですけども、森田牧師、元牧師時代はね、非常に、悔い改められていて、今、編成もしておられますしですね、そして、今、教会にも来ておられるということの中で、主がですね、処分撤回ということをね、語られた。ですから、処分撤回ということで、撤回っていうのは何かっていうと、もう自由にいろいろやっていいというような形ですね。それで、ちょっと私が思ったことがあるんですね。何が思ったことがあるのかっていうと、10年ぐらい前一度、森田牧師が、借りそうになったんですよね。そして、高円寺で会ったんです。で、その時雨が降って、急に雨が降ってね、すごい虹が出たんです。あんな見事な虹ってのも珍しいですよね。それでその中でね、森田元牧師と話して、そして一つ見言葉やなんかを含 含めてですね、復帰っていうことを父は語ってたので、まあ、そういう流れで言っていて、奉仕に関してはね、キャッチミーイフユーカンを通して示されたんですね。それはキャッチミーイフユーカンって何かっていうとね、すごい巧妙なね、詐欺師がいたんですね。ですごい、なんて言いますかね、見事なんですね。でもね、最後に捕まっちゃうんでね。で、捕まっちゃったらね、CIA がね、その才能をですね、興味を持つわけですね。で、CIA のね、そういう働きの、その、いろいろな、チェックのためにね、大きく用いられたって話で、まあ、そういう面でもね、用いられるぞっていうことね、ちょっと思ったんですね。で、それは言ってたんですけど、それでいなくなっちゃって。で、しばらくいなくなってる中で、ちょっと思ってたことがあるんですね。あんだけ明確に示されて、曖昧な示しじゃないんですよね。これ、どういうことなのかな。で、一応結論付けたのは、まあ、これから何か起こるんだろうっていうふうに思いましたらですね、はるみちゃん、るっちゃんが来て、そして最後にもいちゃんが来て、で、この流れの中でね、で、まさにそれが起こってきたなと、こういうふうにですね、思います。それで主は、まあ、はっきり悔い改めがあるので、それとともに、戻せということなので、処分撤回で戻ってですね、まず最初に、いろんな部門のチェックをしていただくというような形になりますし、あと、モニちゃんが いなくなったことによってですね、いろいろ証があってね、面白い証いっぱいあるんですけど、話せない状況だったんですが、それが話せるかなと。ご本人からも話してもらったりなんかしてね。というような形で、一つ、器が戻ってきたっていうのは素晴らしいことであるというふうに思いますね。動きを見といていただきたいと。こういうふうに思います。それでちょっと、感じたことがあるんですね。何を感じたのかっていうと、4ヶ月病気になってきたでしょ。で、その後、いろいろ考えられるわけでね、神の技が始まるとか、あるいは何か神様の御心があってそうなったんだから、その御心なされるとか、こういろいろ見てるんですけども、なんか技が始まってきてるみたいな感じはしますね。思わぬ技ね。で、モニちゃんだってね、私、キリスト教会で除名された人が用いられ始めたっていうのは、あまり聞いたことないんですけど、思わぬ栄光がね、その中で現れてくる中で、いろんなことが始まってるなっていうことをね、ちょっと感じますのでですね、皆さんも、神様はどういうことをされるか、どういうふうに恵みを表されるかっていうことをね、期待しつつね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。それで、殉教生会のビデオがありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26世紀の足跡に習い、毎年2月5日長崎殉教記念聖会が行われています。 今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
私たちは永遠の存在なんですね。一つ、キリスト教会にて思うのはね、その永遠の視点っていうのはちょっと抜けてますね。現実がかなり重く取り上げられていて、永遠の方に手が伸びないみたいな感じがありますが、まあ、これを通してね、我々はこう永遠を思い、さらに、まあ、殉教を持っていくわけですけれども、特別な主の導きとね、語りかけがありますのでね、まあ、生きる方はぜひいらっしゃってください。それとともにですね、同時中継やるんだよね。はい、同時中継もやりますのでですね、いけない方は同時中継、保存版もあるんでしょ？そうですね。だから、同時にここで映す場合もありますし、皆さんがここにも来れない場合にはね、自分のところで見ることもできますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。で、我々の永遠に住む場所は天のエルサレムですから、それを思いつつね、さらに対応を成していていただきたいと、こういうふうに思います。それで、マーリン子供チームって言ったんですね。そしたらマーリンさん昇天しちゃって、子供もいなくなっちゃった。だから何にするかってね、聞いていかないといけないんですが、そのチームを送ります。で、そのチームのビデオがありますんでね、それを見ていただきたいと。こういうふうに思います。あ、順序間違えたかな。いいや。You caught my interest when I heard those wonderful words of life. I was lost in the darkness. Through you, I've seen the marvelous light. Some people say that I am great, great.
さあやってきました。感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は上田直美さんと森三美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム。衣装が揃っていてかっこいいですね。こちらは今回の最年少参加者のゆうと。一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。 ニーブレアハウスで祈りの時を持ちます。
In 1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. As he preached, his invitation was rescinded because he preached about the charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. However, a lady who was present at the sermon had decided to invite him to her old house. This house, the Bonnie Bray House. Then he began to preach about the charismatic work, and the people gathered around this place, and the Lord poured out His Holy Spirit upon them, and the people who gathered in this place spoke in tongues, prophesied, and this is where the revival began. The little Bonnie Bray House was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
いつもね、本当にここに来ると心が現れる、そんな感じがします。
20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別なやっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるものを感じます。
ずっと来たかったところなので、本当にこれで感動してますね。
You can't sing, you can't do anything that you know of that's very great, just tell God, I'll just do it. He will work through you. My objective for being here today.
ショーケースの準備のようです。今回は11チームが出場し、ドクタースティーブにゴスペルを披露しました。
ハロー。
出演者の皆さん、緊張しているようです。
緊張してるね。緊張してる。
Me and Peter been friends for 13 years.So, ladies and gentlemen, welcome to Brother Steve Webber's annual Japanese Gospel Showcase 2018. So, now it's time.
Ruby, hey, how you doing? We're having a great time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
Yeah.
感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。今まで3月の終わりだったんですけど、まあ子供がいるということでね、終わりだったんですが、子供いなくなっちゃってね、飛行機代が一番高い時なので、ね、切り替えるということで、4月の、どっちになるかわかりませんが、やるという形です。で、キャンプ自体はですね、あまりにもね、主の特別な手がありすぎる、あのキャンプにはね、例えば、マーリンさんでしょ。そして、マーリンさんのところに行って、セミナーをするようになるっていう予告の成就でもありますし、それとともにですね、ボニー・ブレアハウスね、アズサガイ・リバイバルの発祥の地。で、今、そのポイントのところで、ロサンゼルス教会は集会やってるわけでしょ。それから、スティーブさんとの特別な出会い。それとともに、スティーブさんがね、ブラックボスセルの権威の方で番組を持ってるわけですけども、賛美の働きにおけるね、何か特別な神様の導きがあるなっていうことを感じさせるポイントがあるんですね。そうしますと、いろんな示しとか恵みはね、ちょっと普通になくあるということでね、この中で特別に神様がね、祝福を表してくださるぞっていうことをね、感じます。ですから、どうぞ、祈っていただきたいと思います。そしてね、発展していきますのでね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それではね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それで、私たちは誰よりも愛されているんですね、神様に。で、皆さん一人一人は神様に愛されています。これはキリストにあってで書いてありますから、十字架を信じることによってその愛が来ると。十字架を信じなければ、神様が愛しておられてても罪人だから、その愛の恵みがとどまっちゃう。ね。そして罪の罰が来るっていうことをね、覚えておいてください。しかし、十字架にあって私たちは誰よりも愛されていて、そしてですね、何が起こるのかというと、誰よりも祝福されているのです。ですから、我々は祝福されています。イエス様にあってですね、祝福されているんですね。で、その祝福されているときに、どうやってその祝福が私たちに来るかっていうと、ここはね、信仰です。それを通して私たちは祝福を受ける。っていうことになります。多くの人は行いと見るのですね。行いによって祝福を受けるというふうに誤解します。で、行いはですね、信仰の結果与えられる。要するに、 恵みなのです。ですから行いによってはですね、行いが変わることは恵みですが、行いは、祝福を通す管ではないのです。これはもう頭に置いておいてください。皆さんもそれ言っとかないといけません。日本のキリスト教会の多くの人はね、行いだと思ってます。行いじゃないんです。信仰なんです。だから信じる。ですから、行いは、要するに祝福の原因ではないのです。祝福の結果であってね。何が原因かっていうと、信仰が原因なんですね。そして信仰っていうときに、じゃあ何がポイントになるかって言いますとね、一つは聞き従うこと。これは重要なポイントです。で、これの裏表でね、告白。これが重要なのです。ですから皆さんはですね、どこがポイントになっているかって言いますとね、聞き従うことがポイントになっており、告白。これが重要だと。いうことをね、覚えておいてください。告白ってのは何かっていうとですね、皆さんの口の言葉です。で、私たちは言葉を出した時に裁かれるって書いてありますからですね、告白ってのは重要なこう意味合いがあるというふうに思っておいていただきたいと。こういうふうに思います。そしてですね、じゃあ何の告白がまずいのかって言ってますとですね、例えば殺人を犯したとかね、そういう事柄だったらなんかやったことによって罪だっていうことはわかるんですが、告白の場合はですね、あまりにも自然なので、私たちが罪を犯しててもよくわかんないってことがあるんですね。これはね、十分に気をつけなければいけません。で、私はね、昔言われてたんですね。何かというと、主の十字架の夜の礼拝が一番面白いと。で、何が面白いのかというとね、私がブラックジョークを乱発するのですね。そしてですね、言われました。神学校でね。秋元さんの魂は天国に行くけど、口は地獄に行くと。ですからね、口の言葉がね、皮肉とブラックジョークに満ちていたわけでしょ。これは呪われましたね。口の言葉が主の御心に沿ってないときに、主の働きをとどめるっていうことが起こっちゃうわけですよね。で、今はね、昔とは全然違います。じゃあね、何が問題なのかって言いますとね、まあ、一つは、文句、つぶやき。これはね、気をつけないといけないんですね。つぶやきでね、出エジプトしたユダヤ人はみんな滅ぼされちゃった。つぶやきですよね。何が問題だったのかっていうとですね、エジプトのニラとニンニクが食いたいってところが問題だったんです。ニラとニンニクで、皆さんね、裁かれちゃうんですよね。それは神様に対するね、文句になったからです。で、皆さんね、気をつけないといけないんですね。つぶやき。これはね、神の働きをね、止めるポイントになります。それは何かっていうとね、それは実はね、信仰を止めるっていう以上にね、それは神様に反する言葉になっちゃうからです。だから、つぶやきっていうのは十分に注意しなければなりません。それとともにね、何がポイントになるかっていうとですね、心配、思い煩い、このことがポイントになります。で、それがね、口に出てしまうとき、私の人生は一体どうなるんだろうと、私の将来はどうなるんだろうと、こういう問題とああいう問題とこういう問題があって、一体どうなるんだろうと。 小さい子が3人うちにできた時にちょっとね心配したことがありますね。それ何かっていうと、これからお金がかかるわけですよね。そして高校大学となった時に一体どうなるんだろうと、ちょっとね奥さんがそれで心配になっちゃったんです。だから言いました。なんて言ったのかっていうと、その時に来れば神様はお金を与えてくださるですね。そうしましたらね、どうなったのかっていうと、高校私立でしょ、3人とも大学も入ったでしょ、 OK なのですよね。で神様の御心はその中で表されました。その時にですね、まあ私たちは心配したり、そしてね悩んだりするわけですね。でその言葉、これは注意しないといけない。ヨハネ君が高校に入るときに、高校に入れないって言われたんですね。で聞いたらね、偏差値ね30代ですって。いやー、30代とは思わなかった。40代ぐらいあるのかと思った。本当にボロボロだったんですよね、具体的にね。でもね、その時にね、何をしたのかっていうとですね、初めから私思ってましたね。高校入れないなんてことはないと。第一、神がいるんだからね。でも実際問題としてそういう心配が来るわけですね。で、その時に皆さんね、心配を口に出すっていうこと。心の中で思い煩いするっていうのはまた別問題ですね。これは口に出したのと、心の中で思っていることは聖書的に違うんですね。そしたら、偏差値58とか入っちゃった。大逆転ですよね。で、その時に、皆さんの不安とか、思い煩いとか、そういうことを言うこと、これはですね、主の畑を止めるんです。そしてどうして止めるのかっていうとね、神の言葉に反してるからです。皆さんがね、いろんな思い煩いをしながら見てるときね、思い煩いなんで、なんか問題とかこんなんでしょ？感謝すればその後ろに神の素晴らしい計画があるわけだし、主に従えば全ては益となるわけだし、それから、試練はこの上もない喜びと思いなさいっていうのは、すごい祝福が来るって書いてあるんですね。つまりね、主の言葉とは逆のことを言ってるわけです。でね、どっかでね、言葉をね、切り替えるって決心しておかなければなりません。じゃないと、それが尾を引いてね、主の特別な祝福と恵みをね、ストップしちゃう。で、神様は働いてるんですね。この間、ある世界に行って、で、要介護3なんですね。で、要介護3ってすごいんですよね。で、見たら、24時間付き添いって書いてあってね。あれなんですね。でもね、要介護さんがね、だんだん治ってきてるんですね。だから、ちょっと注意深く見てる人は、先週と私がだいぶ違うっていうのは見えるはずです。具体的に。治ってきてるんですよね。これは完璧に治るんではないかと思ってます。そしたらですね、ある方が言ったんですね。要介護さん、次の時には剥奪されるって。私、剥奪されるって表現に関してちょっとね、疑問を呈するんですね。私は要介護さんを取ろうとして、わざわざとよぼよぼにして、やったんじゃなくて、私の状況、ケアメディアンやカウンセラーの人が来て、私の状況を見て、これは要介護さんだなっていうのを判断して、そして要介護さんになったのであってですね、なぜ今は違うのかっていうとですね、癒しが起こってるからです。同じレベルじゃないんですね。もうその時にですね。その時にね、心配するようなことがいっぱい出てきます。問題はね、それを口に出すことは、主に対して 感じることなんです。それとともにですね、何がポイントになるかっていうと、人の悪口言っちゃダメ、言っちゃダメですね。これは言葉において主の働きをとどめることになります。ですから否定的なことで言えば、口に出すのと思いの中でね、まあ、サタンも働いたりなんかして思いの中でいろんなことが出てくるでしょうけども、そのとどめておくのとは聖書的には違う。口の言葉によってって書いてあるから、言葉に出した場合に問題になるってことをね、覚えておいてください。じゃあどうしたらいいのかって言いますとですね、まず信仰の対応を取るんですね。告白する、王、主は王の王、それで主にできないことはないと、神々の神とかね、主を称える告白をする、これが一つ。次にですね、感謝するんです。いろんな事柄に対しての感謝ですね。例えば私は病気になったことを感謝するわけですよね。感謝するのです。マリーさんの方を見てると、すごい過酷な条件に置かれて、しかし感謝をしてたってことは述べられていますが、感謝は信仰を使うことであってですね、神の働きが現れる大きなポイントなんです。それとともにですね、問題困難において、不安になることはいっぱいありますよね。でもそれはですね、聖書の言葉から見れば解決するってわかるわけです。先ほども言ったようにね、試練とともに脱出の道を用意しているって書いてあるわけだから、皆さんが試練において追い詰められた時にはっきり言えるわけですね。どうなるんですか神様、あなたが私を見捨てたんですかっていうこともできるし、脱出の道がありますか、私は勝利を見ますっていうこともできるわけです。で、一方は主の働きとぶつかり、一方は主の働きを広げる役割をするわけですね。で、むやみやたらに主を称えるって言ってるんじゃなくて、御言葉という原則に立って、そして主の働きを見る。っていうことはね、重要なポイントなんですね。それで、私たちが愛されている現実、それから、祝福されているっていう具体的な事柄はですね、信仰を用いることによって表されてくるんです。ですから、私たちがですね、言葉に関してどういう対応を取るかっていうのは、大きな差となってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そして、皆さんが悩んでいる事柄に関して、解決があるという御言葉は必ずあります。完全な解決を語っています。その言葉に立つ。また同時にですね、問題困難において、示されていることがあるならそれに立つ。ね、例えば、ベニ君の脳障害が癒されるって示されたら、それに立つ。そして、言葉。思ってるっていうのと言葉を出すのは違います。思ってるっていうことも信仰だけど、言葉を出すってことはより信仰の踏み出しをすることになりますから、より明確にそれが現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、我々は誰よりも愛されてます。そして祝福を与えられてます。で、その祝福を受けるポイントは何かっていうと、言葉。これが重要なポイントとしてあるということであって、で、言葉を主にある言葉、主の土台につく言葉を使うことはですね、この後の主の皆さんが体験する技と大きな関係があるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。お一人お一人の上に豊かな祝福を与えてください。信仰的にこう従ってんですが、言葉が否定的なゆえに、主の働きを見ない方がいらっしゃいます。これは、神の言葉に、言葉を 立たせる必要があります。天の主はどうぞ豊かに導いてください。何か、不安なことがあって振り回されている方がいらっしゃいます。主から見ると何でもないことなんですが、その方はより不安になっています。主の言葉に立ち従ってきなさい。栄光がその中で表されます。天の主はどうぞ豊かに導いてください。何か心配があって、いつも悩んでるんですが、感謝の祈りと求めの祈りをさらに熱心にするように主は語っています。そのことを通して全ては益となるという主の働きが起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためを祈りください。天の父さんお一人お人の体と精神に触れ癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、お一人一人の角精神科病の良さい。イエス・キリストの宮やってめず、お一人一人の角精神科病の良さい。イエス・キリストの宮やって、お一人一人の角精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が聞こえにくかった方が癒されました。かゆみがある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。だるさがある方が癒されました。イエス・キリストの宮へ行って、お一人お一人の角精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。四国政界が行われます。因縁のコーチですね。はい、スネゴイキャンプが3月4日から行われます。どうぞ皆さん申し込んでください。クリスチャンフェスティバルは締め切り1月31日ですね。長崎住居正解2月5日で2時からと7時からあります。同時中継もあります。あ、献金がねできないので西坂でのやつですね。ですから、どうぞ、行かれる方は、こちらで献金して、こちらから送りますのでね、しといてください。感謝と賛美のリバイバルキャンプはどちらかに決まります。はい。まだ決まってません。今日話すって言ってましたね。コード君が。2月9日の日曜日ですね。関東予選が行われます。ハイアットリージェンシーですね。ヨセフ・笹沼牧師を長期で送ることになりました。お祈りと ご支援をお願いします。これで2人イスラエルにいることになります。また、中庭さんちょっとお病気なので、完全な癒しのためお祈りください。責任長老会はですね、森田元牧師の除名処分を1月22日付で撤回します。これ以降、フリーに動けるということになります。まあ、いろいろやっていただきます。感謝の選手祈祷会が4時半から。はい。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
あ、各バスネルゴイキャンプのお知らせです。2020年3月4日から3月6日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの 天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の正解御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、大野姉まで参加登録費を添えてお渡しください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集を開始します。応募締め切りは2020年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプホームページにてご確認をお願いいたします。学生会の CM です。いますね。ペッパーも目指すはハリウッド。アクション俳優の座を狙います。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。前城さんが今日で最後で沖縄エレサミの方に行きますので、はい、一言、はい、頑張ってください。はい、これで終わります。